Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ。
はい、主催の中澤でございます。
イエーイ。
森律子です。
一ノ瀬一太です。
イエーイ。
いやね、この本番始まる前ね、森律子がコーヒーゼリー食べれないっていうね
食べれないってか好きじゃない。
あ、好きじゃない、うん、コーヒーは好きなんだけど、コーヒーゼリーは
好きじゃない、
あーっていうね、不思議なね。
そう、
あのコーヒーフレッシュをかけた感じが嫌なんだって。
あの、かけるじゃん、コーヒーゼリーにあのミルク、うん、あれが気持ち悪くなる。
だって今、リツコのところにコーヒーは置いてあるんだぜ。
じゃあカフェラテを飲むのとコーヒーゼリーにあのミルクをかけて食べるの違くない？あのミルクがなんか気持ち悪くなるんだよね。なんかちょっとまったりしすぎない、あのまま食べるの。なんで二人とも黙って
るの？リツコの意見にね、あの賛同してくれた方はぜひおはがきお待ちしております。メールでも構いません。
絶対いるって。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい、ゴールデンボールクラッシュシャープ12マイク無事に終わりまして、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。あの見に来てくれた皆様、本当ありがとうございます。
本当にありがとうございました、
は
い、
で今回はですね、放送はあの、まあ、マイクについてトークで、はい、ね、語るマイクについてってなんかすごいね
この前の公演、
そうだね、
そうだね、
はい、トークをしちゃいたいなと思っております。
はい、
であとはラジオドラマ、うん、はい、今回は一ノ瀬さんの脚本ですね、うん、
はい、書きました、
はい、であとは中澤プロレス、う
ん、はい、やったらいい、ね、
あれなんかりっちゃんがテンション低いよ。
いや、
そんなことないよ。
期待してんじゃないの？
してる、してる。
いや、ちょっとコーヒーゼリーちょっと売りすぎちゃったかな。
なんだよ。
そういうことじゃないの？
そういうことだ、そういうこと。大丈夫、大丈夫。
はい、はい、なのであの30分、はい、楽しんで聞いてください。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ここで曲をお送りいたします。前回の公演マイクの挿入歌になります。飯塚克美でキングダム。ということで、マイク無事に終了いたしまして、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、あのたくさんの方ご来場いただきまして本当ありがたかったですね、リツコね、うん、
本当に、
今回はですね、うん、まあ、出演者は私と森リツコ、そして一ノ瀬さんは今回そのマイクの、ね、中の短編の一つを書いていただいたわけですが、
はい、
一ノ瀬さん、はい、どうでしたか？
面白かったね
あの初めてなんですよ、
あの
舞台で脚本書いて、うん、しかも僕ら2人を演出するなんてね、うん、手ごわい2人をさ、
手ごわかったね、もうリッチャーにえとか言われたから
まあそこはこだわるのはもう役者さんですから。
そうですね、
そうです、それのぶつかり合いですから。
そうだね、
はい。でですね、今回メールが届いてます。
お、嬉しい。
はい、ラジオネームシックボ
ー、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、マイクお疲れ様でした。
はい、
10月31日の回を見させていただきました。
ありがとうございます。
不器用で大きな不正と手ごわいけど、うんうん、温かな母性が見事に対比されていて、うん、とてもグッときました、うん、自分の父親はマスクマンではないので完全一致するわけではありませんが、うん、一度不況の煽りを受けてか人生のシフトチェンジをしたことがあります、うん、まあその時はいろいろとギクシャクしたわけですが、うん、そこはやっぱり家族、言いたいことを言ったら最終的にはうまい うまいことで元通り、その時の感覚と照らし合わせながら見ることができ伝えるって大事だなと再確認させてもらいました。
なるほど。
ゴールデンボールクラッシュの物語を見るといつも心の触れられたくないところを少しだけ触ってきて心地よいような少しもどかしくて舌打ちしたくなるようなそんな気持ちになりますこれからも心の動く物語期待していますということでありがとうございます。
はい、いやこちらこそありがとうございま す。
ねえいただきましたよ。
なんかそんな風に言ってもらえると思わなかったな。
まあそうですね。でやっぱこうね見る人 そのそれぞれ人生があるわけじゃないですか。
そうですね、もちろん、
はい、
やっぱそれとねリンクしてね見ていただいて、その時にあこう自分もこういうことを思ったなとか、それは嬉しいよね。
そうですね。なんかアンケートもちょっと読ませていただいたんですけども、なんかこう共感する部分があるっていうのを言われて、僕は別に共感を狙ってるわけではなかったんですけども、
はい、何狙ってたの？
そうだな、猫の
あの舞台中で、ね、猫が、ね、うん、いるわけですよ。
あの鳴き声全部私なんですよ。
あ、そうですよ
ね
そういうとこ面白いよね。
うんうん、
あの稽古場に、かっちゃんとりっちゃんを呼んで、でかっちゃん、りっちゃんに猫の鳴き声をお願いしますって言って、で可愛く最初お願いしますって言って、ごめんもうちょっともうちょっとなんだろうな
どういう感じとか、わかんない、何みたいなこと言いながらやって
ね、もう途中何が OK なのかわかんなくなるぐらい、
そう
にゃーをね、
あ、さっきのがいいって言われて、さっきのどうやったっけみたいな感じですごいね、分かんなくなって、
分かんなくなってかっちゃんもどれを OK テイクにしていいのって言って、これだっけこれだっけっていうのを、あれ何十回も撮ったよね。
結構撮ったね。
まあね、でも一ノ瀬さん、まあほら、まあね、こう芝居とかで賛否両論だけどさ、やっちゃったね一回やってしまったね。
やっちゃったね。そうだね、
やっちゃったね。
やっちまったね。
そうだね。
またほらラジオドラマのほら脚本で創作と違うからさ、ねえ、
実は照明もやったんですね
今回。そうですよ
ねえ、ほんとすごいわ。
一ノ瀬さんがあれ照明やってたんですよ。
本当にそのやり方もわからないまんま現場に行って、で、人がここに立ってこうピンスポット当たるとかっていうのをやった時に、あ、後ろの影が邪魔だとか、もうほんと一個一個潰してったりとかして、変な言い方ですけど僕はこだわらなくていいかなとは思ってたんですけど、現場行ったら、あ、もう少し角度が違うとか言いながら、もっと立ち位置後ろとか、っていうのをやってるといつの間にかもう本番の時間になってたって感じですね。
まあね、発見はいっぱいあるよね、物を作るとね、
いろいろこだわり出すとね止まらないんだよね。まあ照明だけじゃなくて、結構何でもそうだけど、
今回ちょりっちゃん聞いてくださいよ。今回すごい嫌だったことがあって、中澤博之が目が見えないって
本当それは申し訳なかったよ
中澤博之さんはですね、普段メガネなんですよね。
そうですね。
そうで、舞台の時はまあ今回マスク被ることもあり、まあ、メガネ取ってたわけなんですが、本人が想像する以上に見えなかったっていう、
本当ね、これはね本当にね、みんな申し訳なかったびっくりしたよ。
いや、あのね、こっちもびっくりしてる。
こんなに見えないなんて初めて、まあ、もともと目が悪かったんだけど、今回やばかったね、見えなかったねいや、ほら、プロレスのね、マスクをかぶってたから、もうどうする、メガネをつけることも、
まあ、かけらんない
からね。そうだ、コンタクト買えよって言われて、でも、そんなさ、そんな短時間で買ってこれねえしさもうなんとか見なきゃいけねえと思ってさでクレーしよう、当たり前なんだけどそれはちょっとね、みんなに迷惑かけながらまあなんとかできたんだけど、それで良くないなということでね、まあちょっと次の公演までにね、なんとか使い捨ての買えますよ。いや俺は目が細いからさ、入れるの怖かったんだよみんな最初ちょっと入れたことあるんだよ、痛くてさ、ね、だから最初の我慢っていうのは大事なんだね。
そう
申し訳なかった。
慣れちゃえばね、そんなの平気
だよ。あと皆さん、ね、このバックにかかってるこの曲、飯塚くんが作ってくれた曲です。
そう、
このマイクにね、ためにね、
か
っちゃん、ちょっと一言、
じゃあマイクお渡ししましょうか。
かっちゃん今回何曲作ったんですか？
覚えてないです。
まあでも覚えてないぐらい、
まあでも10曲作ってないぐらい、昔からある曲もちょろっと入れちゃったりとか、ただその1曲を多くて8回アレンジ変えたりとか、
そうだよね、
そっちの方がなんか 時間かかったかなっていう。
またこう脚本のさ、このセリフのこうなんていうのかな、ニュアンスとかで音を変えちゃったりとかね、
ここで入った方が盛り上がった方がいいなとかで、曲に合わせることできないから、なるべく曲で合わせるっていうことはちょっと考えましたね。うん、
で今回ほら、はい、もう全部オリジナル、劇中は全部オリジナルでいくって言ってたんだけど、はい、あの中澤プロレスの曲を、はい、
あれが一番の完全のオリジナルです
ドアタマにかけたんじゃない、
はい、
まあ、あれ皆さんね、あの曲アレンジ違うんですよね。
アレンジ違うっていうか、まあ、うん、アレンジ違うっていうか、もうあれは、うん、にあのワールドプロレスの曲をフューチャリングして作った曲
だよね。だから俺のね、知ってるお客さんが、はい、あれって何、あの何ワールドプロレスリングの曲をそのまま使ったのっていう人がいたのよ。
あ、本当ですか、
うん、
聞き比べると全然違います
ね。
うん、
一見わかんないの、一見
そう、
まあ、ちょっと、ね、ああいうのは遊びですよね、要は。
見てくれた人もね、うんってクエスチョンの人もいたんじゃないかと思いまして、はい、あれはアレンジですよね。
そう、あの
フューチャリングですよね。
アレンジというかもう完全オリジナルですよね、う
ん、オリジナルですね。はい、
はい、あ、もうパクリです。
そうね、いや、よく作ったと思うよ、本当に聞き間違えるぐらいだからこっちは
本当に、
うん、
まあ、楽しかった、今ああいうのがやっぱりなんか楽しいですよね。はい、まあ遊びです。
そうですよ。でね、まあ今回俺とまあ、リツコ2人だけでさ、はいはい、本当にもう何回目だ、
え、何
2人、なんか
今年、
うん、
そんなにやってなくない？
本当は俺今年向き合ってんのリツコじゃねえか。
え、
俺の目の前にはリツコがいるんだよ。
なんかちょっとやめてもらっていい？
なんでだよ。なんでそれ、ちょっと気持ち悪い目で見んなよ。光栄ですよ、光栄ですよ、いや、うん、なんか夫婦の役とかなんか多いよね。
あ、まあ、やっぱ増えたね、
なんか
そういう年頃なんだよ。
まあそうだね。なんか違う、今度2人でやるとしたら違う感じになりたいよね。
何違う、
なんかこう、なんていうの、ヒーロー対ヒーローみたいな。
誰も悪い人がいないんだ。
何それ、
い
や、
なんか
何と戦うの、
夫婦とかじゃなくて
熱いの関係じゃなくて、
そうそう、なんかこう友情みたいな、なんかベジータと悟空みたいな。
分
かんない、もう分かんない、
もうライバルじゃん、
夫婦が多いから、
うん、
ね、それも素敵なことですよ、
まあ、しょうがないよね、うん、異性だからね、
うん、まあそうだよね、うんうん、だ、異性とかいいじゃん、恋人同士みたいな。
え、もういいよ恋人同士
とか、なんでだよ、この年だからいいんじゃねえかよ。
もういいじゃん、だって夫婦と恋人同士そんな変わらなくない。
なんか中澤と森、ニューヨークの幻みたいなさ。
ニューヨークの幻って、あ、
うん、はい、
まあ、ね、
はい、
で今回どうだったのよ、
何が、
中澤は。
俺はだからもうね、視力のね低下によってね、そこ、そうじゃないって、
そこじゃないね、話の、まあ、
まあ総合エースさん、あなたですから。
そうだね、まあなんていうのかな、
うん、
でも、うん、なんとも言えねえんだよな、今回自分が出てるのがもう8割ぐらい出てたんですよね。だから、
うん、
役者としての目線が強かったから、うん、でもやっぱりカーテンコールの時にお客さん見て、
うん、
こう初めてというかお客さん全員とお話をさせていただいて、うん、とてもそのお客さんの笑顔を見れてよかったと思ってるけどね、
うん、
じゃあ次はあれだね、うん、演出をメインにやっていけばいいのかな。じゃあ
そうだね、頑張りたいですね。
はい、
はい、
で今日のでこの後ラジオドラマをやるわけですが、
そうなんです
よ、はい、そのラジオドラマが
一之瀬さんの脚本で、このマイクのお話、
うん、
そうですね、うん、マイクが、引退試合の時のお話だったので、
プロレスラーの
ね、ちょっとそうですね、うんうん、でその、娘がいるという設定になっておりまして、うん、娘の結婚式に向かって二人の夫婦関係をちょっと描こうかなと思っております。
わかりました。
なのでお芝居見た人はより楽しめると、
はいはい、そうですね、
はい、
ぜひ聞いてください。はい、じゃあラジオドラマゴー。
ゴールデンラジオ劇場おやじの小言、声の出演マスクドバイエルン中澤博之、千織森律子、ナレーション一ノ瀬一太でお送りします。
私の夫の職業はプロレスラーです。 半年前に引退しました。私の夫は娘の薫とうまくしゃべることができません。娘を目の前にすると未だに緊張しています。明日は薫の結婚式が控えています。久しぶりに薫が実家に泊まりに来ます。夕方に来るというのに朝から夫はそわそわしていてもう大変で。
おい千織、薫は夕方に来るって言ったんだよな。
さっきも聞かれたけど、そうよ。
そうか、歯磨こうかな。
ちょっとちょっと、
どうした？
ちなみに朝起きて何回歯を磨いたの？
3回だけど。
磨きすぎでしょ。
そんなことないよ。
落ち着きなさいよ。
落ち着けるかよ。だって薫が今日来るんだぞ。それに実家を離れていた娘が結婚式前日に帰ってくるんだぞ。つまりあれだ。
あれ？
長い間育ててもらってみたいのがあるだろう、きっと。
期待してるの？ねえ
期待なんかしてないよ。
そうなの？もしかしたら薫から感謝の言葉とかなかったりして。
前日だぞ、結婚式だぞ、俺たち両親だぞ。ないのかな。
期待してるじゃない。
ああ、期待してるさ。
開き直った。
でも薫から感謝の言葉を言われたら俺どうすればいいかな。
父親らしい言葉をかけてあげればいいんじゃないかな。
だよな。でもな、薫と向き合うと緊張して言いたいことの半分も言えないんだよな。
そうよ、引退試合の時だって薫にちゃんと思いを伝えてないでしょ。
手紙で伝えようとしたさ。でもお前が受け取らなかったろ。
当たり前でしょ。
どうして？
あなたの股間にしまってあった薫への手紙なんて受け取れません。
よくよく考えれば当たり前だな。
薫に向けて手紙を書いたら。
え？手紙？
うまく喋れないあなたに合ってるじゃない。まだ夕方まで時間あるんだしね。
わかった。何から書けばいいかな。
思ったままを書けばいいのよ。
背景。
あなたそれ好きね。
背景。
わかったわかった。あなたは古めかしいものが好きなんだもんね。
夫婦にとって大事な袋が3つあります。
古い。あ、ごめんなさい。そうよね、大事な袋ね。1つ、
キャンタマ袋。
あらやだ。
キャンタマ袋がないと子孫繁栄ができません。
2つ、
池袋。池袋は本当に交通の便がいいんだよ。なんじゃタウンもあるしな。どうした？
興味なし。
どうして？池袋大事だぞ。なんじゃタウンで世界の餃子博覧会やってるだろ。
なんじゃタウン行きたいと思ったことがないし、これからも行かないわよ。
世界のニット店もやってるぞ。セーターがいっぱいなんだよ。
もう分かったから、最後3つ、
涙袋。
何それ？
なんだ、知らないのか。目の下のぷくっと膨れ上がったこう涙袋だよ。
それが最後に言いたい袋なの？
いや、同率で給料袋っていうのもあったんだけどな。
それ、
必要でないのは堪忍袋とお袋だな。
それそれ。
え？
あなた何にも分かってない。
いや、3つに絞るのが難しいんだろうな、きっと。
だったら絞らないで言いたいことを羅列すればいいんじゃないかな。
そうだな。ジョリー、親父の小言って知ってるか？
知らないけど。
居酒屋の男性用トイレに標語として書いてあるんだ。
どんなことが書いてあるの？
亭主は立てろ、朝は機嫌よくしろとか。
いいわね、結婚する娘に対してぴったりの言葉じゃない。
そうか。
親父の小言ってタイトルもいいよね。
よし、では思ってることを小言にしていくぞ。
はい。
貧乏は苦にするな。
そうよ、お父さんが急にプロレスラーに転職したから家計は火の車だったのよ。貧乏を苦しいと思っちゃうと夫婦なんてやっていけないわよ。
人にはバカにされていろ。
プロレスラー時代は魚肉ソーセージ持ってヘンテコリンなことしたみたいだけど、引退試合のお客さんの歓声や同僚のプロレスラーの方々がいっぱいいっぱい喜んでもらえたわよね。それって人柄だと思う。うん、私はそう思います。
初心は忘れるな。
その通りよね。うん。
親父を大事にしろ。親父を一番大事にしろ。
ん？お父さん？
親父のことをどうか嫌いにならないでくれ。
祈り？
親父のことを汚いとは思わないでくれ。
お父さん、明日嫁ぐ娘に対しての言葉ではなくなってるから。
ああ、ついすまん。
娘に対して弱腰じゃダメじゃないの。まあ、ただ黙っちゃって。マスク、かぶってみる？
いや、やめとく。
魚肉ソーセージをマイクに見立ててみる？
いや、それもいいから。
喋ることも手紙で伝えることも苦手で、どうしようかね。
歌で伝えようかな。
いや、無理でしょ。それはやめておこう。
あ、
いや、準備しなくていいから。
燃やせ燃やせ、怒りを燃やせ。
歌いたいだけでしょ。
走れ走れ、明日へ走れ。
まだ歌う？
ライガー。
もういい？
はい。
真剣にやってよ、もう。
ついな、つい。すまん。
難しく考えずに行きましょう。カオルのことどう思ってるの？
好きだな。
それ。
え？
シンプルでわかりやすい。そしてあなたらしくて素晴らしいわ。
そうなの？
カオルにこれで伝えられるね。
うん。
あ、ちょっと待って。あなたはカオルを目の前にするとかしこまっちゃうから自然に伝えてあげてね。伝える言葉が決まったからなのか、気を良くした夫は昼間からビールを飲んでしまいました。夕方、娘が来た時にはすっかり出来上がってしまいました。
おい、カオル、てめえこの野郎、よく聞くんだぞ。耳かっぽじって聞くんだぞ。いいか。好き。
ねえカオル、こんなお父さんだけど、明日は一緒にバージンロード歩いてあげて、お願い。カオル、安心して、明日は絶対にお酒を飲ませないからさ。立派なお父さんでいることを約束するからね。
キャン玉袋好き。
うっさい。
ゴールデンラジオ劇場、親父の小言。声の出演、マスクドバイエル中澤博之、千織、森律子。脚本ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツラジカフェ、
中澤プロレス、よっしゃー。何、今回4分しかないってこのコーナ
ー。いや、もう十分でしょ。
おいおいおい、
十分
でしょ。
ほら、こっちのこと喋ってやるから時間どんどん。
次回長くやらしてね。今日は誰、今回の、レスラー、紹介するレスラー、
はいはい、
JTR
誰
重心サンダーライガーですよ。ワールドオブレジェンドですね。
私に T シャツをくれた。
そうなんだよ。
中澤君が、ね、はい、私に重心サンダーライガーの T シャツを誕生日プレゼントくれたんです、
ええ、
はい、
正体は山田圭一です。はい、山田圭一さんです。
はい、
はい、まあね、山田さんはですね、高卒の後、うん、まあ、高校卒業した後、うんうん、単身でメキシコに渡って、でグランハマダって知ってる？
グランハマダ知らない。
あのルチャのね、ベテランの人で、その人出会って、うん、で山本虎鉄を紹介してもらったの。
ルチャって何？
ルチャってあのメキシコでこうピョンピョン飛ぶやつ、ジュニアの。
プロレスみたいな。
そうそうそう、空中戦のね。そ
う
そうそう。で山本虎鉄を紹介してもらって、うん、新日本プロレスに入団したわけですね、
うん、
で、うん、1989年の東京ドーム大会、
うん、
で重心ライガーという名前でタイアップ企画で、まあ、重心さん、生まれたわけですよ。
ライガー
が生まれた。最初重心ライガーっていうね。で元々アニメがやってたんですよ。
アニメね。
それと、うんうん、新日本プロレスのタイアップ企画で生まれたレスラーなんですね。山田さんが会社に言われたんですね、タイアップするからお前ライガーになってみたいな。で最初は重心ライガー、うん、そっからファイヤーライガーってなった。
知らない。
俺もこれ初めてね、調べて聞いた、知ったんだけど、その後に重心サンダーライガーっていう3段階の名前の辺あったのね。
へー、そうなんだ。
あのしくじり始めたのはどこら辺なの？
サンダーライガーじゃないの？
そうだね。ファイヤーライガーってでも俺見たことないし、聞いたことないんだよね。
なんか違うのかね、コスチュームとかもね。
どうなんだろう。だデビュー当時は金色なんだよ。
あ、そうなの。
今よりもちょっとね、チャチいんだよね。
へー、
重心ライガーの時、
あの最初の重心ライガン。
重心ライガンだけね、うん、へえ。
ちょっとこれ YouTube で見てみて。
うん、見てみる、うん、
でね、いっぱい編集してるわけ。ライガーってバトルライガーっていうの、橋本真也戦ですね。で、角を取ったマスク、うん、対ヘビー級、戦闘仕様モデルっていうのがあるの、うん、で、うん、そのマスクと上半身裸で現れたんです、うん、だからライガーってジュニアなのね、うん、体重は背が低くて、うんうん、でもライガーって服着てるんだよ。
うん、着てるね。
あの、
まあ、スーツって
まあ脱いだらすごいのよ。
筋肉は
筋肉もりもりで。で、橋本真也と戦うときにバトルライガーっていうのがあって、うん、あとは鬼神ライガーですよ。
わかんない。
ザ・グレート・ムタっていう、なんだ、ペイントした、いるんだけど、そいつと戦うときに、うん、そのヒールだからライガーのマスクを剥ぐわけですよ。
グレート・ムタがヒールだからね。
で、その中からペイントした、白塗りしたバカ殿様みたいな、いやいやいやバカ殿じゃないんだけど、うん、ペイントしたライガーが現れてドッキリを吐くっていうね、そういうすごいエンターテイメントをね、
もう脱ぐこと前提に顔が塗られていたという。
今もライガーって試合やってんの？
やってますよ。
やってんの？
まあ、最近はね、解説しかやってないけど、でも1試合目とか出てるよ。テレビでは放送されないけど。
飛ぶ？今も飛ぶ？
飛ぶ、ね、いや飛ばないね。小艇しかやらない。小艇とロメロスペシャルぐらいな感じだね。あ、いやもう、ね、ワールドオブレジェンドですから。
あ、そうだね、 T シャツに書いてあったワールドオブレジェンドって。
もう本当一番のプロレスファンなんだよね、そのライガーが。もうプロレス好きだから。あ、ライガーマニア、もうプロレスマニアなの。だ、棚橋と中村をやるときもテレビ中継で、いや俺が見たいよ、棚橋と中村俺が見たいよずっとしてたの。
お客さんじゃん
だそうだ俺が見たいよ。
今のプロレスも好きなんだ。
棚橋と中村を、俺が見たいよ。
いい人だね。なんか
いい人なんですよ。
引退はしないの？
どうなんだろう。まあしないんじゃない。
まあでもまだね、
もう結構いい年なんでしょ。
でね、最後、はい、ね、はい、山田さんがね、はい、そのライガーをね、はい、かぶった、うん、で会社から言われた時の一言、俺好きなセリフ、うん、ライガーが言ったんです、山田さんが、うん、山田は死んだ、リバプールの風になったって言ったんですよ。
どういうこと
、以上、中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です、
はい、
ね、中澤プロレス、はい、そしてゴールデンラジオ劇場にメールください。ご感想お待ちしています、はい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、はい、gbc@qs.oops.jp になります、はい、たくさんのメールをお待ちしております、
はい、
ということで、
はい、
メンバーの、千葉さん、
千葉さん
が、舞台に出演いたします、
ね、はい、
月光激好きと書いて、うん、月光サボテンアミーゴ、はい、第14回公演、うん、新羅生門、うん、横内健介さんの、ね、うん、作品ですね、うん、12月5日、土曜日、5時から12月6日日曜日12時と、夕方4時からの3ステージになります、うん、会場は現代座会館ですね、
はいはい、
で、料金1500円、当日1800円になります、うん、月光サボテンアミーゴさんと検索していただければ、うん、情報詳細
ですね、うん、
見れますのでぜひチェックしてください。ぜひ千葉さんの芝居見に行くようによ
ろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
でね、ゴールでもね、この後ミーティング、
うん、やるの？
ミーティングやりますよ。
よかった。
やって次回公演、うん、やりますよ。
やるの？
やりますよやるよそうだよ、プロレスのこと語ってる場合じゃないんですよ。
でも半分くらいプロレスの話になるよね、最近ね。
そうね、
飲み行ってさ、みんなでミーティングやるぞって言っても大体半分くらいプロレスの話になっちゃうね、
うん、ここまでね流行ると思わなかったない
や、もうここのマイクで一回打ち止めじゃないの、これは。
いや、まあ余韻はしばらくあるよ
あるあるある。プロレスの話、うん、いや多分私が結構聞いちゃうから話伸びるでしょ、だって、う
ん、だってカッチャン全然入ってこないじゃん。
いや、カッチャンもカッチャンなり楽しんでんだよ。なんかハセの写真をさ、LINE で送ってくんだよ。ハセ博士の写真とか、変ないたずらしてくるんだよなんかね、プロレスファンのみんなに対してね。
でもたまに一ノ瀬さんが、うん、何この写真みたいなのを挟んでくる。
そうなんです
よ、ね、まあ、みんな結構検索してね。
そう、
でもあれですよ、皆さん、プロレスの話ばっかりしてるわけじゃないですからね、うん、まあ、プロレスの話は多いですが
今はね、
今は多いです
そうだね、
なので、はいはい、次回公演の詳細決まりましたら皆様にお伝えしますので、はい、ぜひこのウェブ版ラジカフェ、
はい、
毎回聞いてください。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お相手は私中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、バイバーイ。